今月もイエス様の十字架の血潮によって私たちは神と共に歩むことが許されております。感謝いたします。誰かと一緒に歩いてあげるというのは、これは実は非常に大変なことであります。自分と同じ歩調で歩いている人ならばそれもいいでしょう。しかしさっさと歩くのもいればですね、なかなか歩かないのもいるし、特に子供なんかと一緒に歩くのは本当に疲れますね。よちよちとあっち行ったりこっち行ったりします。この間もうちの下の坊主がどうしても最近歩き出して、歩きたいもんですからすぐに家を出てってですね、教会のドアが開いてると外に出ててしまうんですね。でこのままどこ行くんだろうと思ってほっといたんです。ほっといたと言ってもですね、見なかったわけじゃない、ずっとそのそばをですね、ついて行ったんですね。そうするとこの危ないところにばかり行くんです。ちゃんと道の真ん中をまっすぐに歩いてくれない。横の溝の方とかですね、触っちゃいけないものの方とか、止めてある車のタイヤとかですね、行ってほしくないところばかり行くんですね。その度ごとにね、そっちじゃないそっちじゃないこっちこっちって言って、でやると怒るわけですよね。やらせろってこう手を払いのけてですね、で汚いものばっかりこう触るしね。でそのうちどんどんどんどんこう行ってですね、今度車のいる広い道路の方まで行ったから、もうしょうがないのでそこで捕まえてですね、抱きかかえて帰ってくるわけですけれども、まあイエス様が私たちと一緒におられるというのはそういうような感じじゃないかなと思いました。そばで見てるとですね、やっちゃいけないことばっかりするんですね。行っちゃいけない方ばっかり、そっち行ったらあなたね、きっと何か悪いことがありますよ、あなた怪我しますよ、ね、きっとそっちに行くと悪魔がいろいろ罠を仕掛けてるからよくないですよ、ああそんなことしちゃいけないのにっていうようなことばっかりしてると思うんですね。まっすぐに天国の方に向かって歩いていかないわけでしょ。ああもうこの人は大丈夫、ほっといてもね、手と足を交互に出してちゃんとまっすぐに天国の方に向かっていかない、途中まで行ってるかなと思うとパーッといきなり U ターンしてですね、坂道をこの駆けずり降りたりする。それでもイエス様という方はその私たちと共に歩んでいてくださるという、これは本当に感謝のことなんです。ただおそらくうちの息子もそうでしょうけれども、私がそばでずっと見てるということは知らないんですね。ただ何かやるときにパチンと手を叩かれるので、その時になんだ変な親父がこの子に嫌がってと思うわけでありまして、だけどあとは知らないんです。我々も同じだと思いますね。イエス様が一緒にいてくださるということを普段あまり感じない。何かあると、ああイエス様そばにいてくださってよかったなと思い、あるいはイエス様そばにいてくださるんだなということに気がつきますけれども、普段あまりそういうことに気がつかないんですね。でもイエス様はちゃんと私たちがどんなによろよろ歩いてても、どんなに脇道にそれていても、置いたばっかりやってもですね、ちゃんとそばにいてくださいますので、感謝してございます。この一月も皆さんも一緒に主と共に歩んでまいりましょう。今日は使徒の働きの3章の中から御言葉を取り継がせていただきます。僕はこの上にいてですね、背広着てるんでちょっと暑いかなって感じなんですけど、皆さんのあたりはどうですか？暑くないです？寒くないですか？人によってね、暑さと寒さの感じ方全然違いますんでね、寒い方はどうぞ言ってください。冷房止めることもできますしね、教会行って本当に恵まれたんだけど風邪ひいて帰ってきちゃったっていうことないように、していただきたいので、どうぞ暑い人は手を挙げて、先生ちょっと暑いから冷房切ってくれとか言ってください。我慢して、日本人は我慢しすぎるんですね。我慢しすぎる、 外人は大体我慢しなさすぎるんですけどね、ギャーギャーうるさすぎるんですけど、日本人ちょっと我慢しすぎるので、まあ贅沢な悩みでありますね。暑いからクーラーつけてクーラーで風邪ひいたなんてね、本当にそれで神様にお祈りしたら神様も迷惑ですよ、神様クーラーで風邪ひきました、どうぞ癒してくださいと、お前がクーラーつけるからじゃないかと私の神様なら言いますけどね、お前クーラーかけて寝ればいいんだろうかと思うんですけど、そんなことは神様はおっしゃらないので感謝でございます。さて使徒の働きの3章を一節からお読みいたしますが、ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登って行った。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてこれが施しを求めるために宮の美しの門に座っていた男だと分かるとこの人の身に起こったことに驚き呆れた。以上であります。ペテロとヨハネという、まあ、イエス様の2人の弟子でありますけれども、彼らが宮と書いてありますが、これはエルサレムの神殿ですが、そこにお祈りに行くわけであります。午後3時とありますけれども、敬虔なユダヤ人は朝と夜と夕方とですね、2回、お祈りをしたそうです。神殿に近いところにいる人は神殿に行ってお祈りをするし、そうでない人は神殿の方に向かってお祈りをするわけであります。でこの2人の弟子が神殿に行ってお祈りをしようと思うわけでありますけれども、神殿にはいくつかの門があるんですね。で神殿、このエルサレムの神殿というとか今はもうないんですけれども、今はそこにイスラムのモスクが建っておりますが、この神殿の一番この、まあ、日本的に言えばですね、本殿というか、そこに行くまでにこの何箇所か門があります。なぜそういう門があるかというと、ここまでは、外国人が入っていいところ、ここまでは女の人が入っていいところ、ここまでは成人の男性しか入っちゃいけないという、そういう、こう区分けがあったわけです。でこの人はですね、足の効かないで、まあ、一つの門のところに足の効かない人が座っていた。で、今考えると何か非常にこう差別的な感じがしますが、こういう障害のある人は神殿には入っていけない、入ってはいけないというですね、決まりが当時あったわけです。でこの人は、足が効かない人でありましたので、神殿に入ろうと思ってもそのある門から先入れないわけです。で彼はでもなぜそこにいたかというと、その神殿に入りたくて入れなかったからではなくて、そこにお参りに来る人から施しをもらうためでありました。まあ、言葉悪いですが、まあ、乞食をしていたわけですね。この物乞いをしていたわけであります。で神殿に来る人であればですね、当然今から神様にお祈りをしようと思っているわけですから、少しぐらいはですね、この憐れみの心、慈悲の心というものを普段はなくてもね、その時は多少持とうと思っているわけですから、そういう、まあ、不幸な人がおりましたらね、少しは小銭の少しも出してこの与えるだろうと、そういうことを期待してね、ここにいたわけであります。 で彼がいつものようにこの、まあ、美しの門という、まあ、門のに彼はいたわけですけれども、そこに座って、施しを願っていた、求めていた。ちょうど夕方のお祈りの時間ですからね、たくさん人が参りますから、まあ、彼にとっては書き入れ時でありまして、でちょうどそこにこの2人のですね、立派な成人男性がやってきた。まあ身なりはそんなに豊かそうではないけれども、少しぐらいはくれるだろうと思ってですね、彼らに施しを求めた。どうぞ私に幾ばくか恵んでください、足の利かないものであります、と言ってですね、まあ、手を出したかどうかしたでしょうかね。そうするとペテロとヨハネは、彼を見てですね、見てとは書いてない、見つめてと書いてある。その男をじーっと見つめてですね、そして私たちを見なさいと言った。もしかするとこの手だけ出してですね、あっちやこっちやこう手出してね、くださいちょうだいって言ってたのかもしれないんですが、ペテロというのはね、私の方見なさい、でその男は見なさいって言われたからですね、これはきっとたくさんくれるだろうと思ってね、何かもらえると思って二人に目を注いだと書いてある。ああこれはたくさんくれるんだな、何かこの人たちいいことあったのかな、競馬で当てたかなと、その錠剤に来たのかなとか思ってね、目を注いだ。すると何と言ったか、ペテロは金銀は私にはない、それが欲しいんですよね、金銀が欲しいから、お金が欲しいからくれって手を出してるんですから、金銀は私にはない、じゃあねじゃあねとは言わなかったですが、金はないって言われてね、ちょっと待ってくれ、くれると思ってね、期待してあんたたちじっと見てるのにね、金銀はない、金はない、うん、お前は頼む人間違ってる、ね、金はないですよ。ところがしかしその後彼、しかし私にあるものをあげよう、金はないけれども私にあるものをあげましょう。何持ってるんでしょうかね、金はないけれども何か他にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。まあ突拍子もないことを言いますね。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。この人はですね、この後の聖書を見ますとね、40歳と書いてあるんですよ。ですから、おそらく、まあ成人してからぐらい、20年以上でしょうか、この物乞いの生活をずっと続けていたわけですよ。宮の門のところでね、来る人にお金をもらって。一度も歩いたことはないんです。生まれつき足が効かないと書いてあります。ところがこのペテロはですね、金銀は私にはない、私にあるものをあげようと言って、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言ってですね、彼の手を取って立たせたとか、まあ、これこそまさに信仰でありますね。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言うだけでもこれは信仰のいることです。そんなことをとても言えませんよ。私は牧師ですけど、とても言えません、そんなこと。はっきり言いますけど、とても言えません。歩きなさいと言って歩けなかったらどうします、ね、すぐそう考えるでしょ。すぐそう考えるからダメなんですよ。だから不信仰だなって言われる、ね、お前にはからし種ほどの信仰もないのかってこういつもそう言われ、心を責められ続けてもう何十年経ってるんですけど、からし種よりもっと小さい、ね、わさび種ぐらい、ね、見たことないんですけど、でもこのペテロはね、イエス・キリストの名によって歩きなさい、それだけじゃない、手を持って立たせたと書いてあるんですよ。これの方がね、もっと勇気がいることです。手を取って立たせた、立たなかったらどうするんですか。これは偉い恥ですよね。立てなかった。手を取って立たせた。そうするとこの男はの足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ちた。よろよろと立ち上がった。踊り上がってた。そして歩き出した。その後ですね。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていったとかね。さっき見ましたように、この人はこの足が効かないという障害がありましたので、当時の 掟ではですね、神殿に入っちゃいけないと言われた。だからおそらく神殿の一番外の門のところで物乞いをしてたんです。でもみんなはですね、そこにその華やかなね、格好をして毎日お祈りに出たり入ったりしてるわけですよ。でも彼はその門から1センチたりとも1ミリたりとも入ることは許さなかった。ところがこのペテロによって、いやペテロの言いましたナザレのイエス・キリストによって、彼は歩けるようになったために、その何十年もの間入ることのできなかった神の宮に入ることができた。そして歩きながら神を賛美して行っているわけですね。でこの出来事はですね、まあ、もちろん大変特殊な感じのする出来事であります。今はこういうことがこう、まずこの神殿があってとかですね、神殿の入り口で足を引かない人が物乞いしているとか、そういうことはないわけでありますけれども、しかしこの私たちの周りにも、いやまあ私たち自身もですね、こういうような状況にある、あるいはそういう状況にある人はたくさんいるはずなんです。さまざまな問題や、あるいはもちろん障害もそうですけれども、いろんなことでですね、先に進めない、立ち上がることのできない困難に直面している人はたくさんいるはずなんです。私たちはそういう人たちといつもすれ違っている、いつもそういう人たちと接しているわけであります。でもですね、この男がそうであったように、その解決を何に求めているかというと、金銀に求めている。足が効かない、神殿に入ることもできない、足が効かない、生活もできない、だから人の憐れみによって施しをもらって生活する。だから金があればなんとかなる、まあ、この人の場合はその金が欲しいという、そこに解決をいつも求めていたんですね。この状況というのはですね、2000年経っても変わってないんです。金があればなんとかなるんじゃないか。今はそうですね、我々はそうでしょ。何かあったら金があるだろうか、金が足りるだろうか、ね、そんなこと思いません。特に今はですね、介護保険のことだとかね、いろいろその老後のことが社会で問題になっています。大変お金がかかるんですね。年を取るということは金のかかることである。私も初めて知りました。初めて知ったというと、まだ私年、その年寄りにはなってませんけれども、やっぱり体の不自由が効かなくなるとか、そういうことがあれば当然そのお金がかかる、それは当然のことなんですね。だけどその解決をどこに求めているかというと、お金に求めている。保険の機構を作ったり、いろいろ蓄えたりしてお金によって解決をする。まあ、それはまあ顕著な例でありますけど、他にも我々いつもそういうことで金によって解決をしようとしている。あるいは金でなくてもですね、知恵によって解決しようとしたり、あるいは考え方や思想やそういうものによって解決しようとしたりしているんじゃないのかということですね。本当に解決をしてくれるんでしょうか。じゃあ果たしてお金は、お金が解決することもあります。ないとは言いませんよ。例えばこの人の場合、その日暮らしは人からもらう施しのお金でやっていけるわけです。そこで生活することができる、そこでご飯を食べることができるんです。私たちの問題も確かにお金があることによってその時は解決することがあります。それも事実なんです。しかしですね、それは本当の解決になっているのかということですね。完全な解決になっているだろうか。おそらくなっていない。その時は確かになんとかなるかもしれないけれども、すぐにまたダメになってしまう。私たちはお金だとか 思想だとか考え方だとか知恵だとかそういうものに頼っていては本当の解決はないけれども、本当の解決を持っているんですね。本当の解決があるんです。それはよみがえってくださった私たちの救い主であるイエス・キリストであります。イエス・キリストこそが私たちの本当の解決である、解決者である。この方によって得られる解決というものは一時的なものではないんです。また不完全なものではないんです。ああここであと500万あったら1000万あったらなんとかなるんじゃないかななんてすぐにそう発想がね、そういう思いにある。いやまあ そんな大金じゃなくてもいいですけどね、あとここで3万円あったらなんとかなるんじゃないかとかね、そんなことは思いません。まあ、正直言って私もそう思うことはありますよ ね。この間教育費の計算をやったんですけど ね、大変ですね。子どもの教育費かかります ね。今から子どもを産み育てようとする方はですね、あんまりそろばん弾かない方がいいです。大変なもんですね。それであの出来がいいとですねある程度安く済むんでしょうけどね、出来が悪いとねこれはまたいくらでも天井知らずでかかっていくし、今その悩みの真っ最中にいる方もおられるでしょうしね、まあいくらでもかかりますね。で親っていうのはあの親バカですからね、そのやっぱり子供のためにねいろいろお金を、金で済むことなら何とかしてやろうと思うわけでしょう。大変ですよ。その何百万とかっていう単位で済まないですよね。見たこともないような金額がかかってですね、ああ大変だな、金かかるななんてね思ってるわけですよ。でも子供の教育ね、金でできる教育は確かにあるんです。金がないとできない教育はあるんです。でもそれはあくまでも一時的なものですね。いくら金をかけてもやはりそれでその結果いい学校に行ったりいい教育を受けたとしてもそれはそこまででしょう。果たしてそれでその子が将来どういう人間になり本当に人のために生きていくことのできるいい人間になっていくか保証できないですよね。だから親がもしお金で子供を教育しようと思ったら失敗しますよ。お金によっていい教育を与え、お金によってこの子の将来をもし考えたとするならば失敗します。でもイエス・キリストの名によって教育するならば、まあそれは変な言い方ですけれども、イエス様がイエス・キリストによって生きることをもしその子が知れば、知ることができれば、それは何千万何億かける教育よりも優れた教育ですね。しかもそのことは一生その子を支え、いや永遠に支え続けるわけですから、金もかかりませんしね、一銭もかからない。だから私たちがこのいつもそういう、まあ、犯しやすい過ち、ね、お金によって解決できる、まあそうは思ってないけれどもやっぱりそう思ってしまうんですね。まあ今日最初に挙げた今日の御言葉っていうのはですね、まあ、この辺に関係のあることなんですけど、その使徒の40ですね、2の40にペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに進めたと書いてあるんです。この曲がった時代と書いてある。これ2000年前に言ってる言葉ですけれども今でも同じです。私たちの住んでいるこの世界やこの時代はまっすぐな時代ではない、正しい時代ではありません。社会で教えていることや常識となっていることや考えられていることが正しくはないんです。まっすぐ神様に向かってないんです。曲がりくねってるんです。人を堕落させ、狂わせ、迷わせ、不幸にする考え方です。それはね、肝に銘じとかなきゃいけませんよ本当に、ね、今あの不倫の映画が流行ったりしてね、渡辺淳一がやってね、 不倫流行りだとか言ってますけどね、それ流行ってるからそれを不倫するってわけじゃないけれども、そのいかにもなんかそういうことがこのもてはやされている、実に愚かしいですね、実に愚かしい。本当ならばあんなものはですね、フィルムごと焼き払ってですね、なんか戦争時代のような感じがしますけれどもね、全部マジックで真っ黒に塗ってね、惑わしてますよね本当に、みんなが夫婦が仲良くして子供たちを育ててね、幸せな家庭を築こうとしているのにね、その不倫はどうですかなんてね、あなたも一度どうですかなんて言ってね、結構いいですよなんてね、あんなことやって曲がった時代ですよ、本当に曲がってる、だからこういう時代だからこそね、まあ、このペテロとヨハネの時代からそうだったんですけれども、私たちはイエス・キリストによって歩かなきゃいけないんです。イエス・キリストの名によって立ち、イエス・キリストの名によって歩かなきゃいけないんです。金銀によって歩いてはいけないんです。この曲がった時代の考え方に従って歩いてはいけないんです。一つ面白い話があるんですが、ちょっと通訳をする人は大変な話ですけれども、トマス・アキナスというですね、これはカトリックの、まあ、カトリックといいますかキリスト教の歴史の中では大変重要な神学者でありました方ですけれども、教皇トマス・アキナスという神学者がですね、この人がある時ですね、教皇イノセント2世という法王ですね、この人を訪ねて行ったそうです。イノセントなんてね、いい名前ですけども、訪ねたらこの法王がですね、莫大な額の金を勘定していたそうです。机の上に積み上げるかなんかしてね、こう金貨か銀貨をジャラジャラさせて免罪符かなんかで儲けたんでしょうけどね、金額してね、金額を勘定してた。で教皇がね、これ本当の話だと思うんですけど、こう言ったそうです。トマス君、トマス・アキナスにね、トマス君、教会はね、金銀は私にはないという時代は終わったんだよ。ねえ君、見てみなさい、この金銀を、金銀は私にはあると。ねえトマス君、と言ったんだそうですよ。そしたらこのトマス・アキナスは、教皇様、本当にそうでございます。教会は豊かになりました。莫大な金銀を持つようになりました。しかし、教会は今ではもう立って歩けということができなくなりました。素晴らしいですね。金銀はあっても立って歩けということができなくなった。私たちはそうなっちゃいけません。この教会はもちろんそうなっちゃいけないし、またクリスチャンである一人一人が決してそうなってはいけないんです。私たちにあるものは金銀であってはならないし、思想であってはならないし、教育であってはならないし、私たちにあるもの、それは唯一ナザレのイエス・キリストの御名であるだけなんです。いや、そのことが私たちにとっては最大の財産であり、私たちが他の人々に与えることのできる唯一の最高のプレゼントなんです。誕生日のプレゼントに祖母に行って3万円のものを買うよりも、イエス・キリストの御名と書いて渡してあげてください。もう嫌われます、それは間違いなく嫌われますから、プレゼントは渡してあげてください。でもね、お金によってはね、絶対に解決しないんです。人は救われないんです。永遠の命を得ることはできないんです。イエス・キリストの御名によって私たちは立って歩き、神のもとに行くことができるんです。この男がそうであったように、この人がいくら金をもらっても神の御家には入ることはできなかったんですから。でもイエス・キリストの御名によって彼は立ち上がって神の御家に入ることができたんです。私たちもそうなんです。どれだけを教育を受け、どれだけ金を積んでも神の国には入れないんです。神のもとには行けないんです。神の救いをいただくことはできないんです。永遠の命を得ることはできないんです。イエス・キリストの名による以外にないんです。この後そう言ってるんですけどね、 4章の12節に、この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆のほかには私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。それはいろんな思想がありますしね、いろんな有名な人もいますし、確かに慈悲深い人もいるし、賢い人もいます。でも私たちを救うことができる方、それは私たちのために命を捨ててくださった神の御子イエスキリスト以外にはないのです。皆さんの財産は今どれぐらいありますか。皆さん財産今どれぐらいあります。公表してください。どれぐらい持ってます。たくさん持ってる人います。1000万以上、手挙げなくてもいいです、ある人は全部捨てろとは言いません。どうぞ持ってて結構です。でもね、私たちの本当の財産はそういうものではないんです。イエス・キリストが私たちの財産です。イエス様が私たちと共にいてくださるということ以上に私たちを豊かにするものはないんです。この方による以外に救いはないし、この方による以外に私たちの平安はない。通帳を枕の下に入れて寝てる人はいませんか。取られないように、よく火事になったら持って出るものってあるでしょ、ね、貯金通帳とハンコとか ね、あんなもの入れちゃダメです。聖書を入れとかないと、聖書は本屋行って買えるからね、あれですけどね、例えばの話ですが、本当に寄って立つべきものは何だろうかね、クリスチャンであってもそうでない方もどうぞ今考えてみてください。本当に今自分が求めているものは何だろうか、一体誰が私を救ってくれるんだろうか、何によって私は救いを得ることができるんだろうか、覚えていただきたいと思います。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。自分にまずそう言い聞かせて、そしてどうぞ皆さんの周りにいる多くの方々に、多くのこの悩み苦しんでいる方々にそう言ってあげてください。そう言ってくれることを待っている人はたくさんいるはずなんです。たくさんいます。少なくとも1億、この日本の国には1億2千万の人がいるそうですが、1億1クリスチャンの人は100万もいないそうですから、1億1900万人ぐらいの人はそう思ってるんです。そう思ってそう言ってくれるのを待ってる、あなたクリスチャンだからちょっと金貸してなんてね、金銀は私にはない、いいですねこれ、なんかね、なんかいい、なんかリハラのにいい言葉だなんてそう思わないでくださいよ、いやありますよ、ある人は全部出してね、そして、イエス・キリストの名によってどうぞ歩いてください、と私たちは言うことができるものなんです、お祈りいたしましょう。アレルヤ、天の父なる神様、感謝をいたします。この曲がった時代に私たちは生きております。本当に金金金の世の中で、金と物に縛られて信仰を持っていてもあなたから心が離れてしまいがちなものでございます。また多くの人は悩み苦しみながらも解決の方法を知らずに、この美しの門のに座って物乞いをしていた男のようにいたずらに目先の解決を求めております。しかし真実の解決はイエス様あなたしかおられません。あなたしか救いうる名はないのであります。神様、どうぞまず私たちの心にもう一度そのことを刻ませてください。信じさせてください。イエス様、あなたの皆を信じさせてください。 信仰を与えてくださるようにお願いいたします。また私たちを通して救われなければならない方はたくさんおりますので、どうぞ使わせてください。そして大胆にイエス・キリストの証をすることができるように、聖霊によって力を与えてください。金銀は私にはない、私にしかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。神様、今この場にいる方々の中で、解決を求めている、問題を抱えている方々も大勢いらっしゃいます。どうぞイエス様、あなたが今この言葉をその魂に語りかけてください。イエス・キリストの名によってしか本当の解決はないということを今肝に銘じさせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ご一緒にしばらくお祈りをいたしましょう。ハレルヤ。神様、ありがとうございます。御言葉によって本当に励ましを与えられました。感謝いたします。神様、私たちの今寄って立つべきところ、イエス・キリストしかありません。神様、金銀にお金に、神様、この教会は寄って立ちません。私もまたこの集う兄弟姉妹一人一人も寄って立ちません。どうぞそのようなものに惑わされることがないように、イエス様はあなたの皆に本当の解決があることを、どうぞその真の解決に向けて目を向けてくださるようにお願いいたします。神様、感謝です。ハレルヤ。アメン。ありがとうございます。おー、ハレルヤ、感謝いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝いたします。皆さんの財産豊かになりましたね、今日でね。だいぶだいぶだいぶっつっても金額の問題じゃないですけどもね、もう金がないなんていうのも言わないでくださいよ、素晴らしい財産、私たちは、みんな平等に持っております、どうぞご起立ください。仰げ主の御顔を賛美いたします。